もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。今日も聞くだけで身も心も整っちゃう時間がやってまいりました。ラジオってね、まあ当たり前ですけれども、まあ言葉使ってます。で、まあ言葉で届ける媒体、それがラジオだと思うんですけれども、まあ個人的にですね、まあタイトル通りかもしれないんですけれども、言葉ってとても大切だなというふうに思っておりまして、その言葉の大切さっていうのを、まあ私なりに自分のスタンスでお伝えしていけたらいいなっていうふうに思っておりまして、まあそしてですね、言葉って実はその話すっていうことだけではなくって、頭の中でのつぶやき、これも言葉のうちに入るのかなっていうふうに思っております。ですんで、普段頭の中でどんなつぶやきを自分の中でしているのか、ここを一度振り返ってみるっていうのはいいのかなっていうふうに思います。あとそうですね、こんなのはどうかなと思うんですけど、人から言われる言葉ってあるじゃないですか。で、人から言われた言葉で心地よいと感じられる言葉ってどんなものがね、あるかなっていうふうに思うんですよね。で、例えば、その人からの言葉っていうのを自分に向けてみるっていうのはどうかなっていうふうにも思ったりもします。まあ、例えばですね、最近頑張ってるねっていうふうに人から言われたら、最近頑張ってるねっていうふうに自分に声をかけてみてあげるとか、あなたのそういうところ素敵みたいに言われたら、私のそんなところが素敵なんだっていうふうに自分に声をかけてみる。まあ簡単に言ったら、これが自己需要ってやつにもつながってくるのかなっていうふうにも思ったりもします。まあ、こんなふうにですね、言葉の扱い方を変えてみたりとかすると、自分の扱い方、それが変わり始めるのではないかなっていうふうに思ったりもしています。人生がですね、人生を見てみたときに、まあ、言葉っていうのが自分の人生を作っていったりとか、言葉っていうのが自分を作ったりもしていったりします。なので、そんなとても大切な言葉の扱い方、言葉をどんなように聞いて、どんな風に扱っていくのか、まあ、そんなスタンスで、今日のラジオも聞いていただけると、皆様の中で受け取り方が変わってくるのかなっていう風に感じたりもします。はい、この番組は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは。なんとですね、今日でラジオ10回目になるんですね。まあ、10回目と言いましてもやっぱりですね、まだまだ緊張するもんで、しどろもどろな感じが自分の中でまだまだ出てきているなって感じはしておりますが、果たしてこれが慣れるものなんでしょうか。はい。まあ、というわけで、ラジオ今日も始めていきたいと思うんですけれども、今日のゲストさんですね、今日もゲストをお呼びしているんですが、今日のゲストさんはですね、前回の時と9回目と引き続いて、鈴木みゆきさんをお招きしております。はい。みゆきさんこんばんは。
こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。
はい。前回ですね、まあちょっといろいろ、はい、お釈迦様がどうだね。いろんな話が出てきたかと思うんですけど、まあその最後の方で、はい、まあね、はい、ちょっと、自分を信頼するっていうこととか、はい、まあ、自分を信頼して習慣づけることの大切さみたいな、うん、まあ、そんな話で終わっていったかなと思っているんですけれども、はいはい、はい、まあ、これってなんかね、いろいろ僕も考えてみたんですけど、
はいはい、
結局脳の習慣だなと、
うんうん、
はい、脳の習慣であるんだなっていうところが、 僕の中ですごく行き着いたところでして、
はい。
で、この自分を信頼するっていうこととか、まあ、それを、はい、習慣づけるっていうこと。
はい。
はい。まあね、この脳の習慣っていうところを含めて、まあ、それを大切なんだなっていうことを思っているんですけれども、
はい。
で、それね、大切な部分を、どうやっていくのかっていうこととか、
はい。
あとね、前にも言ってた、自分を大事にするっていうことも大切だよっていうふうなことをおっしゃってたかと思うんですけど、
はい。
はい。実際この辺って、みゆきさんなりに自分を大事にするっていうのはどんな風に思ってたりとか、どんな風にやってったりとかしてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思っているんですけれども。
はい。
はい。
はい。はい、もうまさに先ほど冒頭で有賀さんがおっしゃってた、その人から言ってもらって嬉しかったことを自分に言ってあげるって、はい、もうそれ本当に大事だと思ってまして。
ああ、本当ですか。
まずそう、本当に自分にまずやってあげる。優しい方とかって特に、そのね、愛する人とか、まあ、愛する子供とかね、愛するペットちゃんとか、うん、もう自分がどうでも、この子にだけはとか、あの人にだけはみたいな、ね、そういう気持ちになったりするんですけど、でも、まず自分にしてあげる。
はい。
してあげたいなと思うようなこと、全部自分にしてあげていくといいんですよ、本当に。
ああ、なるほどね。
そう。で、先ほど言って、ね、言葉を自分に言ってみるのはいかがですかって言ったことを、もう絶対にね、むしろ毎日言ってあげてた方がいい。
自
分
が、は
い、そう、なりたいものとか、こうなりたい自分っていうのを、もう絶対的に言ってあげてた方がいいんです。まあ、いろんなところでそういう話聞いたことある方も多いと思うんですけど、
うん、
もちろん鏡を見て、なんていうのかな、そのね、脳の習慣ですよねって言っていただいたこともまさにそうだと思っていて、
はい、
もう脳を騙していけばいいっていうか、もう脳がそうだとかね、思っちゃってインプットされてるだけなので、はいはい、もう記憶されてるだけだから、うん、もう鏡を見て、自分の目で見て、で、自分の耳に入れる。なんかもし、はい、俺ってもう最高とかね、俺ってこれこれ、うん、俺って〇〇って、俺ってこれこれだっていう感じで、もういつも言ってってあげると、ああ、この人はこうなんだなってインプットしていくわけですよ。
なるほど。脳がそう、自分はそういうもんだっていう認識が入っていくってことですね。
そうそう、もう絶対的にそれさえしてればいいっていうぐらい。
ああ、ほんと、それさえしてればいいんだ。鏡見て。
そう、まあ、それさえしてればいいってね、言葉のままじゃないですけど、でも本当に、それさえしてればいいっていうぐらい大事。
はい。
うん。まずはそこから始めてみるといいですねって私もクライアントさんに伝えてますけど。
なるほどね。あれです
ね。無理やりでも言ってあげる。うん。
ね、僕らってね、なんかいろんなもの脳みそにインプットして、
うんうんうんうん、
ね、いろんな常識、これが当たり前とか、いろんなものをインプットしちゃって、あたかもそれが、はい、当然のごとく習慣化していますもんね。
そう、習慣が本当に怖いので。この
習慣って、無意識的にやったりすることも多いから、
厄介ですね。そうですね。そうですね。うんうんうん。もう無意識でもそういう状態ってなってるのが素敵ですよね、一番。
ね。なので、うんうん、まずその習慣を変えたいと思ったら、その習慣化されているものに気づいて、うん、で、なりたい自分の言葉がけを自分に向けていくっていう、そんな感じですよね。
そう。とにかく意図することが大事。
はい。
そう、ね、みんな、そう、どうなっちゃうんだろうとか、こうなっちゃうんだろうとか、あ、前こうだったしなっていうところに行きがちなんです。
はい。
なんだけど、いつも意図をし直す。意図する、うんうん。自分はこうだ。自分はこうしたい。こうするんだっていう、その意図することがすごく大事。
ね、これ声に出すっていうのが僕すごくいいなと思ってて、う
ん、はい、
声に出すって結局自分の言葉を自分の耳で聞いているわけですよね。
うん、そうそう。
はい、頭の中でつぶやくっていうのもそれはありかもしれないですけど、はい、声に出して自分の声を聞いて習慣化す、
うんうん
うん、それの方が習慣化されやすいのかなっていうふうにも思うんですよ。
はい、本当に、ね、もうその通りですね。
おっしゃる通りに、はい、あ、おっしゃる通りか、僕が言ったんだ。はい、
ね、おっしゃる通り。
なんで、うん、その通りとも僕も思ってるんで、うんうん、で、なんかその、自分を変えたいんだって頑張っている人とかもいると思うんですけど、
はい、
で、単純かもしれないですけど、鏡見て、自分の目を見て、うん、声を自分の耳で聞くっていう、うん、まずこれやってみるだけでもいいかもしれないですね。
そう、習慣化させる、笑ってあげて、もう、はい、もう絶対的に自分を褒めてあげる言葉を言ってあげるべきだし、
はい。
うん。もう嬉しいじゃないですか。ね、うんうん、
はい、
どうぞ。
ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、発症者で。僕ね、これ、はい、前に、鏡を磨くっていうのを人に言ってたことがあるんですよ。うん、
はいはい。
はい。で、ほら、なんだ、洗面台とか行くと、うん、目の前に自分が映る、でっかい鏡中を、まあ、あるところにあるじゃないですか。
はいはい。
で、それをね、 磨くっていうのを人に提案してたことがあって。
うんうん。
はい。で、それも、こうやって磨きながらね、ちょっと、今僕手磨いてる仕草してるんですけど、ラジオだとね、当然わかんないですけど、
はいはい、
磨くじゃないですか。で、たまに自分と目を合わせるんですよ。
はいはい。
で、ニコーみたいな感じで。
いいですね。
はい。磨いて磨いて磨いて、最初水拭きをしてね。
うん。
で、その次に空拭きをするんですよ。
ああ。
そうするとね、はい、めちゃめちゃ光るの。
そうそう、でもそんなもんですよね。
はい。
そう。
これってね、うんうんうん、やってて、
うん。
なんだろうな、脳がリフレッシュしてくるって感覚が僕の中であったりするのと、自分が自分を磨いているっていう感覚になるんですよね。
ああ、うん。それでいいと思います。
そう。う
ん、
そうするとね、なんか、いろんな部分、意味で気持ちも、体もスッキリする感じがあるんで、はい、これをね、クライアントさんとかに僕もおすすめしてたことがあって、
はい。
はい。ちょっと余談の、僕の話で余談になっちゃったんですけれども、
いや、はい、余談じゃないです。すごい大事です。はい、それは、はい。
今話しててね、それをちょっと、これごめんなさい、打ち合わせでこういうの一切なかった話をしちゃったんですけど。
全然いいじゃないですか。そうそうそう、素敵です。
ちょっとそれが出てきて話しちゃいました。
はいはい、うんうん、あ、いいです。だから掃除とかもそうですよね。本当に磨くっていうのが自分の心とかも、ね、身も心も磨いていくってことになるって、本当にもう、ね、昔から言われてるので、
そうそうそう、
もう磨けばいいと思います。
ね、磨いて、すごいよね。
そうそう、笑ってあげる。そうすると、こう、心地いい波動になるのでね。私、ほらね、うん、波動を調整するものって言ってますけど、はい、もうとにかくそう、もう無理やりにでも習慣化させる、それを。
はい。
笑ってあげることとか、褒めてあげることを、ね、まずは、やってくだけで全然違うので。
全然違いますよね。
うん。うん、
まあ、だから、これ、脳って、習慣を変えるのに手っ取り早いのって行動なんだよね。
う
ん、
そうですね。なかなかその行動が皆さんできないって言うんですけど、はい、うん、
なので頭で考えると行動ってなかなか難しいと思うんですよ。
うんうんうん、
ね、でもとりあえず、あ、なんか良さそうと思ったものを考えなくやってみるっていう、でそれを習慣化していって継続できたら、
うん、
ね、継続してる自分がそこに現れるだけで変化じゃないですか。
そう、自信にもなりますしね。
ね、なんかそういうことなのかなって僕は単純に思って、うん、義務感でやると多分ね、難しくなっちゃうと思うんですけど、
うん、そうですね。
磨かれるし、綺麗になるし、うん、楽しいし、みたいな。
うんうんうん。
そんな感覚でね、そういうことを、脳の習慣化をやっていけるといいのかなって思ったりするんですが、うん、どうでしょうね。
はい。もう本当にその通りです。で、なかなかやってみればいいよって言うけど、本当にね、それさえもしない方もいる。変わりたいんだけど、あ、なんかやっぱ全然やってませんとかね。
うん、
で、こ
う、
ね、とにかく気分よくしとればいいんだけど、
はい、
もしできなかったら、まだ皆さんマスクしてる方多いと思うんですけれど、ちょっとだけ口角をキュッと上げるだけでも全然違うの。一瞬で、そう、一瞬で波動が変わるから、キュッて、もう嫌な気持ちになったら口角キュッと上げるだけでも全然違う。そうそう、
これ、あれなんですよ、うん。またごめんなさいね。
うん、どうぞどうぞ。
はい、口角上がると、これね、脳がね、今度ね、うん、脳が、口角が上がった、笑っているなみたいにインプットするんだって。
うん、そうなの。本当にそう。そう。
だから脳を騙すってことはこういうことで、口角を上げることで、うんうん、あ、笑っているんだっていう情報が、電気信号が脳からそこから出てくる。
そうそうそう、そうなんです。
これあるんだよね。体の仕組み上あるんで。
そう。うん、
そう、今のおっしゃったことは、僕もね、マスクしてた頃は、うん、やってました。
うん、いいと思う。本当にやってほしいし、うん、やっぱ、整うとかね、よく言うけど、波動だけ整えても、やっぱり、まあ、波動整っていけばどんどん良くなっていくんだけど、でも、こう、ストレッチだとか、歪み、うん、体の物理的な歪み直していくだけでも、全部心とか変わってくるので、
う
ん、
そう。
ただ口角キュッと上げただけでも、全然違うんですよ。体ってちゃんと応えてくれる？そう。
すごいよね。
うんうんうん。
そう、体はそういうものだっていう、ここなんですよね。
うんうんうん、
はい、もう単純なんですよね、意外と。
はい、そうなの、単純なの。難しく考えちゃってるときは、はい、はい。とにかく単純なしたいことを意図するだけでもいいから。
そうっすよね。うんうん、で、単純なんだけど、結構難しく考えて、多分そういう人たちとかがあれなんじゃないですか、相談に来たりとか。
そう、真面目なね、方が多いです、とても。
ね、どんな人が今までいらっしゃったりしたんですか？
いや、どんな人もありとあらゆる方ですけど、まあ、一番悩み多いのはやっぱ恋の相談ですけどね。なので、うん、男女関係の悩みを持ってる方が一番多いですけれど、
はい。
うん。
そうかそうか。それはやっぱり、うん、自分に自信がないからっていうところとかよりも、相手をどういうふうにコントロールできるかっていう相談だったりするんですか？うん、
いや、でも自分に自信がないからなんですよね、結局は。で、
過去に。結局はそこだと思う。
そう、過去にこうだったから、またこうなるのが怖いみたいな感じで、うん、自分らしさを出せないでいる方がほとんど。
うんうんうんうん、
自分らしくしちゃえば、余計うまくいくんだけど、自分らしくしないので、まあ、現実うまくいかなくなっちゃってるんですね。
そうだよね。
外側に評価を求めちゃうから。
そうだよね。
相手からの評価を考えちゃう。相手がどう思ってるんだろう。って思っちゃうからうまくどんどんいかなくなっちゃうんだけど、まず自分はどうなのかな。だからもし女の子だったら、彼って私のことどう思ってるんだろうってやると悩んじゃうんですよ。それにこう見合ったものが来なかったり、期待してるものが来なかったりすると悩んじゃうとかね。だけど、自分はどう思ってるんだろう、うん、私はもう彼が好き、もうそれだけでね、うまく いってくんですよ。私は彼が好きだから彼も好きでいてもらいたいってなってくと、コントロールみたいになってっちゃうんですけど、
うんうん、
そう、うん、まず恋愛問題とかってね、そういうとこからこういろいろね、その人に合ったお話はしてきますけど、
はい、
うん、
あれですか、そういうふうになんか話聞いたり、ね、例えばアドバイスしたりとかして、うん、で、まあ、セッションではなんかその波動調整みたいな、その人の引っかかっている何かを整えるっていう、まあ、どういう感じなのかちょっとわからないですけど、うんうんうん、僕も、なんかそういう相乗効果を狙っていろいろやっているのかなとも思うんですけど、
うん、
そんな感じ。
そうですね。まずじゃあ、恋愛のことで、お話聞いたら、まず相手の気持ちも見てほしいですって、まあ、普通ね、なんでそんな、ちょっと、占い関係みたいなお話に行っちゃいますけど、でもその、うん、それで安心する言葉を私が言ってるわけじゃなくて、その人から来る相手の波動みたいのが来るんですよ、私に。
はい。
そうすると、まあ彼女は、こんな状態ですよとか感覚ですよみたいな感じで伝えると、あ、なんかその通りですってなって、まあなんとなくこう、信頼ができるっていうかね。
うん。
例えば恋愛の話ですよ。そう、はいはい、それで、で、あなたはこれこれこうで、こういう状態で、辛いんだと思うとかね。そうやって、うん、まあ、私に来るものを、クライアントさんにお話ししていって、じゃあ、こういう状態だから、こうしていけばいいと思うのよねっていうような、うん、アドバイスを していく話の中でもう波動は整えちゃうんですよ、私。
なるほどね。波動を整えつつ。はい。
そうそうそう。なんで整うかって話すると、もうもっともっとすごく時間がいるので、まあなんでか知らないけど、整っちゃうんだなと思っていただければいいですけど、うん、
はい。
そう。それ、うん。その車運転できるよって言って、車の仕組みを全部説明するみたいなものになっちゃうので、
うんうんうん、
そう。なんだけど、まあそんな、ね、説明できなくても皆さん運転できるじゃないですか。うんうん、そんな感じで、整えるって思っていただければいいんですけど、で、整えながら、その話をしていくので、もうやる気満々とか、自信もりもりになっちゃうのでね。
うんうん。
そう。だから、こう、次の日、こう、なんていうの、好転していく感じになって。
人生が開かれていくっていう、そんな感じですね。
そうそうそう。そう。でも、それを習慣化していく。
なるほど。
うん。
うんうんうん。まあ、習慣化されると、
簡単に言うとそんな感じ。
当たり前になっていくからね、はい、脳みそが。
そうです、そうです。うん。また同じ思考ばっかりになっちゃうと、また同じ悩みになって、ゼロに戻っちゃうんですけど。
はい。
うん。
そうっすよね。
それを気をつけていきながら。
うん。だとしたら、やっぱ悩みがあるから相談に来ると思うんですけど。
はいはい。
悩みっていうのは大体そういうところ、
うん、うんうん。
なのかな？そもそもなんで人って悩みがあるんでしょうかっていうね、感じですよね。
そうですね。まあ、私が思うに、まあ、もうそもそも人間って、で、どうして疲れたみたいな話に、ね、なってっちゃうかもしれないんだけど、その、まあ、絶対的に成長のためだと思ってるんです。進化とか成長のために、はい、
うんうん、
まあ、悩みもあるし、その、ね、この間言った価値っていうのをちゃんと見出せるように、もともと持ってる価値っていうところにたどり着く。それをしっかりと持ってさえいれば、ね、怖いものもなくなるし、とかっていう話したと思うんですけど、
はい、
そう、そこに行き着くためであったり、自分を成長さ、まあ、魂って言いますけど、成長させていく。うん、そうすると、成長すると、もっとほら、思考が広くなって、広大していくので、
はい、
うん、本当にこう、視野が広くなると、怖くなくなっていくんですね。バーって見えるから、
はい、
感覚的に。
うんうんうん、
まあ、そんな感じ。うん、だから成長するために悩むんじゃないかなって思ってますけどね。
あれですよね、悩むときって一回視野狭くなりますよね、うん、きっとね。
あ、絶対なりますね。
なりますよね。
はい、はい。
で、思うんですけど、悩みがあるから成長っていうところももし繋がってるんだとしたら、
うん、
視野が狭くなるからこそ広がりをもたらすことができるのかなとも思うん ですよ。
そうそうそう、広くしたいって思えばいいんですよね。ね、
う
ん、
そう、よくほら、ボクシングで、うん、なんだっけ、カエル飛びジャンプの、なんかやってる、わ、なんだっけ、輪島だっけ、ごめんなさい、違ったら恐縮ですけど、うん、高く飛ぶのに一回しゃがむんだみたいな。
うん、うん、うんうん。
はい。そう。高く飛ぶために一回しゃがんだ方が高く飛べるみたいな。アッパーかな、
う
ん
う
ん、
そうですね。そうですね。
多分、そういう感覚に近いのかなって思うんですよ。
う
ん
う
ん、悩み。
そうです、そうです。そうそうそう。で、本当に嫌なことあった時って必ずいいこと絶対起きるようになってるので、
はい。
簡単に言っちゃうと。
うん。
そう。だから、本当に自分の思考っていうのがこう、広大してくると、それも分かってくる。なんか嫌なことあっても悩まなくなる。あ、また結局いいことあるしっていう楽観的にもなっていかれるから。
うんうんうん、そうするとあれですね。ジャンプする。悩みが来た時の、はい、それを迎え入れる自分の心の状態が大きく変わってきますよね。悩みの捉え方っていうか。
うん。全然違う。動じなくなる。絶対悩みっていうか、ね、そう、何か困ったことが起きるっていうのが人生だから絶対的にあるので、どんなに成長した人であっても。うん、そう、なるけど、どうってことなくなる。なんか、ジャンプしてる、しゃがんでる時の状態なんですよね。はい、要は、ね、本当に、
うん。そうだよね。それを知ってるか知らないかっていうだけで、うん、ね、すごい大きいことなのかなって。
うん、うん。
はい、悩みの捉え方。
うん。
はい。
そう、それを本当に、まあね、さっきの恋の話じゃないですけど、ある女の子がずっとそれで悩んでて、もうそれをもう自分の中に、もう、うん、完全にこう、理解して入ってるので、うん、こんなことあったけど、もう必ずいいことあるって私思ってるし、ついてると思ってるからっていう感じで、もう、すごく恋で悩んでたんですけど、もう今本当にハッピーなね、うんうん、人生を送ってる子がね、本当にどんどん出てきますね。うん、多くなってますね。
うんうんうん、素晴らしい。
はい。そうそうそう。どうってことなくなってく、はい、うんうんうん、自分を信頼してるし、
うん。それが成長とか強さっていうところですかね。
まあ、そうなんでしょうね。
うんうんうん。うん、あれですかね。なんか、人って死ぬまで生きてるじゃないですか。当たり前ですけど。
うんうん、
で、ね、もし、例えばこれから、ね、何十年とか続いていくと仮定したときに、
はい。
ね、今いろんな時代の変化でもあったりすると思うんですけど、
はい。
これからを生きるっていうことを考えたときに、大事なことって、どんなことだと思います？
大事なこと、うん、もう自分の世界を確立することだと思ってます。その価値、
うんうんうん、
価値とも言えますけれど、はい、そのきっちりとその自分の土台とか作ってないと、やっぱ流されちゃう。これからもっと怖がらせるわけじゃないですけど、いろんな情報がどんどんどんどんもっと出てくるんですね。
どんどん出てくるよね。
で、そう、自分を信頼するっていう。ことをしっかりしてないと、本当に流されちゃう。あの人がこう言ってるからそうかもしれない。
うんうんうん、
あ、でもこの人がこう言ってるから、丸々の何々っていう人が言ってるから、確かなことだろうとかね。それはすごい危険になってくので。
はい。
はい。もう、でも一番言いたいのはそれかもしれないですね。
なるほど。
そう、それできっとみんな大変なことになってったり、辛かったりとかってなってく時代に なりかねないので、
うん、
そう、自分の世界を作っていくと、ちゃんと、来るの情報が、知恵が、
ね。
そう、きちんと知恵がやってくるので、信じられる、心配しなくて大丈夫だっていう、生き方になっていけますので、うんうん、そうすると、こう、はい、いろんな、対立とかもなくなっていくしね、自分の周りから。
はい。
それが広がっていく。自分、家族、地域、社会、世界とかね。
うんうんうん。
もう、うん。そうなっていくので、本当に安心の領域っていうのが作れるから。
うんうん。ね、はい。それが、中間化されてくると自分の世界も作りやすく、ね、うん、なってくるしっていう、
うん。そうです、そうです。
なんかそう、今日の話はそういうところにつながっていくことで、循環していきそうっすよね、うん。自分を信じられるようになる、価値を生み出せる、
はいはい、
自分の世界を作る、
うん、
ね、それが循環していくことで、周りともそれが、ね、共に広がっていくっていう世界が広がっていくっていう。
そうです。もう自分信じられると、ね、そう、その人専用っていうか、なんだろう、もうきちんとポンと繋がるので、
うんうん、
ある領域からね、
はい、
変なスピリチュアルの話じゃないんですけど、
うん、
ちゃんと繋がって、本当に納得することが起きるし、降りてくるし、もう大丈夫になってきます。本当に不思議なんですけどね。
不思議ですよね。
うんうんうん、
ね、まあいや、いろいろとね、そういう、自分を信頼していく、自分の世界を作る、本当これから大事になってくるのかなっていうお話をね、いただいたんですけれども、
はい、
ですね、またまた今日もですね、前回に引き続き、いただきたい 言葉というかあるんですけれども、はいはい、改めてなんですけど、大切にしている言葉、はいはい、なんかそういうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけれども、どういうのがありますか？
は
い、
そうですね。もう諦めないですね。絶対に諦めない。もう Never give up。
Never give up。
諦めないっていう言葉すごい好きですね。私も諦めの悪い人間なんですけど、まあでもそれでやってきたから、こういうところまでこう、はい、ね、こう広げられてきたというかね、自分の世界とか。うんうんうん、
そんな諦めないっていうのは、うん、結局自分が自分を見放さないみたいな、そんな感じとは違うんですか？
あ、もうそれ。それ。それ。うん。うん。もう絶対に何があってもこう、信頼し続ける、うん。
信頼し続ける。
そう、自分さえ良ければいいとか、もう全く違うじゃないですか。もう、はい、もう自分を絶対的に信頼する。
うんうんうん。
私なら、俺なら大丈夫だって。
ねえ、なかなかそうなれ、うん、たらって望んでる人は多いと思うんですけど、
うん、
そうなれないなっていう人が多いのかなとも思うんで、
うん、
で、なんかね、なんだろう、その諦めないっていうこととか、うん、あと今日のね、うん、内容とか含めて自分を作っていくとか、うん、でそういうのをね、習慣化していけると、そういう自分にどんどんなっていくのかなっていう感じもね、するんで、
はい。
ね、うん、そんな感じで自分を、とどういいお付き合いをしていけるのかっていうところにね、つながっていくといいのかなっていうふうに感じた次第です。
あ、そうですね。もう、うん、手っ取り早くっていうのって、やっぱみんな望むことですけど、でも、はい、絶対習慣ですね。
習慣っすよね。
習慣。はい。
はい。うん、皆さん、聞いていらっしゃいますでしょうか？習慣だそうなので、僕もね、はい、やっぱそこすごく大事だなっていうふうにも思いますんで、はい、ぜひぜひ、習慣っていうことを、ちょっとね、インプットして、できることからやってみられるといいのかなっていうふうにも思ったりもしました。はい。はい、そんな感じで、今日もね、時間がちょっと差し迫ってしまったんで、はい、名残惜しいんですけれども、また違う話をね、違う機会で聞けるといいかなっていうふうにも思いますんで、今日はこの辺で締めさせていただけるといいかなっていうふうに思っております。はい、はい、ミキさん今日もいろいろお話聞けてありがとうございました。
こちらこそです。本当にありがとうございました。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
はい、皆様いかがだったでしょうか。ね、まあ今日もいろいろね、濃いお話をお聞きできたのかなっていうふうに僕的には思っております。ね、自分を大切に扱うっていうことなのかなっていうふうにも思ったりするんですよ。で、そこの大切さっていうことと、あと脳の習慣化されている今までの習慣から望む習慣みたいなところにそれを持っていくというか、自分をそういう行動に持っていくっていうんですかね。なんかそういうふうにして脳を騙していくことで理想の自分を築き上げていく。まあ、これって例えば生活云々とかもそうなんですけど、自分の体、症状とかが出た時もそういうふうにしていくことで、症状が軽くなったりなくなっていくっていう、まあそういうクライアントさん僕も結構見てきたりもしているんで、なんかそんなふうにいろいろ習慣を変え、そして思考を変え、行動を変えていく。で、そこに僕は言葉っていうところがとても大切になってくるのかなっていうふうにやっぱり思ったりもしているんで、まあ、言葉とか行動を変えていくことで現実を変えていく。まあ、そこがすごく大事なんだろうなっていうふうに僕なりに感じたお話でした。はい。今日もね、いろいろと貴重なお話を聞けたかなっていうふうに思っております。改めてみゆきさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい。皆さんも、本日もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。